月第2火曜日のこの時間にお送りしております、トミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町のまちづくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月は特定期間居住区域制度と町内全域の避難指示解除に向けた取り組みについて、企画課の畠山信也さんにお話を伺います。こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まず富岡町は原子力災害によりまして長期にわたる全町避難を余儀なくされましたが、これまでに町内の大半の地区で避難指示が解除されましたね。
はい、平成23年3月の東日本大震災、それに伴います原子力災害によりまして町内の全域に避難指示が出され、町内への立ち入りすらできなくなった町です。その後ですね、関係機関の皆様のご支援ご協力や民間の皆様の活力によりまして、平成29年4月に帰還困難区域を除く区域、本年4月には帰還困難区域のうち夜の森地区を中心とする特定復興再生拠点区域の避難指示が解除されました。面積ベースで申し上げますと町内全体の 93.3% で避難指示解除がなされております。
93.3% ということは、逆に言いますと 6.7% の地区ではまだ避難指示が続いているということですね。
はい、そういうことなんです。東日本大震災の発生から12年8ヶ月が経過して今なお、富岡町には小良浜地区と深谷地区の2つの集落が帰還困難区域として残されておりまして、これらの地区の復興再生に特に力を入れて取り組んでおります。
小良浜地区と深谷地区ではまだ避難指示が続いております。ただ最近両地区内の一部の道路などの避難指示が解除されましたよね。
はい、両地区内の墓地や集会所、それからそれらへのアクセス道路につきまして、先月11月30日の午前9時に避難指示が解除され、限られた場所とはなりますけれども自由な通行などができるようになりました。町としましてはこの避難指示解除を糸口としまして、残された両地区全体の避難指示解除に向けた取り組みを推し進めてまいります。
今も帰還困難区域として残されている地区については新しい制度が作られまして法律も改正されましたね。
はい、令和3年8月に出された政府方針に基づきまして、本年6月に特定期間居住区域制度の創設を含めた福島復興再生特別措置法の一部が改正されました。簡単に申し上げますと、令和3年8月に2020年代をかけて帰還意向のある住民が帰還できるよう、帰還意向を個別丁寧に把握し帰還に必要な箇所の除染を進めるという政府方針が決定され、これを実施するために市町村長が避難指示解除による住民の帰還及び帰還後の生活再建を目指す特定期間居住区域制度が創設されました。現在町は両地区の皆様にご協力をいただいた帰還意向調査の結果に基づきまして、富岡町特定期間居住区域復興再生計画の作成作業を進めております。
今お話の中に出てきました帰還意向調査の結果はいかがでしたでしょうか。
はい、2つの集落の対象となる240世帯の皆様に対しまして、内閣府と合同で第1回帰還意向調査を行ったところ、182世帯の方々からご回答をいただき、そのうち半数近くの88世帯の皆様が帰還意向ありとお答えになっております。また昨年度から富岡町、いわき市、郡山市においてこれまで3回、合計9回開催しております地域の皆様との意見交換会においても、ふるさとへ帰りたいという切実な声をお聞きしております。
多くの地元の皆さんが期待していることが分かりますね。
はい、私自身がですね、小良浜出身ということもありまして、そのように痛感しております。町といたしましては帰還を希望する皆様の安全安心を確保するため、生活圏を踏まえた集落内の面的な助成を求めながら、小良浜地区、深谷地区の一日も早い避難指示解除に向けたインフラ復旧整備などに努めてまいる考えでございます。引き続き国との協議を重ねながら特定期間居住区域復興再生計画を作成し、除染をはじめとする避難指示解除に向けた取り組みをスピード感を持って全力で進めてまいります。
今月は特定期間居住区域制度と町内全域の避難指示解除に向けた取り組みについて、企画課の畠山信也さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報なんですが、今月も手元に富里が来ておりまして、16日陶芸教室が学びの森創作室で開かれますが、これ申し込み期限が明日13日までですね、16日午前の部が午前10時から正午まで、午後の部が午後1時半から3時半まで、まあ、大堀相馬焼きの講師にね、教わりながら作ってみるという、でもなかなかそういう機会もね、こうセッティングされてないとなかなかチャンスも少ないと思いますので、これ定員毎回 10名程度でございます。
で参加費はまあ2,000円かかるんです、ね、
そういうことでございます、いやでも自分のね、オリジナルが作れるわけですから、ね、この陶芸教室は16日今度の土曜日に開かれます。申し込み期限は明日までとなっております。そして今月24日クリスマススペシャルということで、みんなで映画祭が開かれます。24日の午前10時からグリンチでございます。そして11時50分からユタと不思議な仲間たち、そして午後2時20分から、1917命をかけた伝令ということで、3つの映画が上映されます。事前の申し込みはいらないということでございますので、映画見たいな、クリスマス24日クリスマスイブですね、学びの森大ホールに、それぞれの時間にお越しいただきたいと思います。
こちらは参加費無料、
無料でございます。
しかも3本立て、
はい、3本立てでございます。
いや豪華、
どれか見ていただいてもいいですし、ずっと見ていただいてもいいですし、
何だったらも3本立て いっちゃいましょう、
24日でございます。小さいお子さんでも楽しめる作品もございますので、ぜひ皆さん詳しいことは富里でご確認ください。富岡の富、ひらがなで富、サタはこれ土曜日ということで、サタ今回日曜日のイベントも多いですよね、サタ、カタカナのサタ、ひらがなの富とカタカナのサタ、富里で検索をお願いします。
あとあれですね、この、学びの森、図書館、それからアーカイブミュージアムは年末年始はちょっとお休みがあるということですね。
あ、そういうことですね、まあ、詳しいその、ね、お休みについても皆さん年末年始だいたい29日から3日の期間はお休みでございますので、まあ、
だ
いたいどこもね同じだと思いますが、それぞれご確認いただきたいと思います。そしてもう一つ、夜の森町あかり2023イルミネーションということで、12月25日までイルミネーションの点灯が行われています。
もう1日から点灯はされてるわけですね。
そうです、旧富岡第二中学校で点灯が続いております。夕方5時から夜9時まで、
結構遅くまでやってますね。
そうなんです、今もう5時でも真っ暗ですからね。
ですよね。
12月25日、月曜日の夕方5時から夜9時まで、25日まで毎日点灯がされております。旧富岡第二中学校で、イベントが開催されておりますので、ちょっと明かりね、見たいという方はチェックしていただきたいと思います。
でプチイベントもちょっとあるんですね。
そうですね、これはでも初日ですね、
あ、そういうことか。
12月1日の初日ということですね。
やった
という、はい、12月25日まで町あかり2023夜の森のイルミネーション、開催されております。
トミッピーも光ってますね。
そうです、詳しいことは 0240-23-7366 0240-23-7366富岡町観光協会にお問い合わせくださいませ。さあ今日の放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発されまして、その利用方法などについては町のホームページに掲載されておりますので、チェックをお願いいたします。またラジオ福島のポッドキャストにもアップされます。チェックしてください。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。